熱血
教えて
中澤先生。
プロデュースバイアニーグローバルエデュケーション。
時刻は午後6時を回ったところで、ここからの時間は熱血教えて中澤先生の時間です。私中澤治が午後6時45分までの45分間熱く語っていきます。よろしくお願いしますね。世の中、オリンピックもあって、なかなか盛り上がってるところでありますし、けれどね、3連休ってこともあるけど、なんか雪も降って大変な地域もあるみたいですけど、ちょうどね、私たちアニーグローバルエデュケーション、方ではね、今日なんとか体験会をねやってまして、盛り上がってっていうか、まあ、かなり人数は制限して、本当はね一部屋でできるぐらいの、まあ、プログラム体験会やってたんですけど、本当は普通なら一部屋で入れるぐらいの人数なんですけど、二部屋に分けて、なんか窓も開けて、まあかなり気を使ってやってたんですけど、もうかなりやっぱり時代も変わったんですよね。やっぱり算数とか国語とかね、なんかそういうものの体験ではなくて、マインクラフトね、プログラミングの体験なんで、なかなかやっぱ今日もほぼ満席というか、全ての回数満帆にいただいてまして、いやーなんかね、私が小学校の時とか考えた時はそんなこと思いもしなかったんで、もう親お父さんお母さんと一緒に体験会なんて、まあ自分でやってて言うのもなんなんですが、ほとんど経験したことないですよね。まあ塾行ったのも小学校6年生ぐらいですけどね、その時はもう雨が降ろうが槍が降ろうが勝手に行ってこいみたいな感じで、雨降ってもカッパさして行けとか、車なんか出してもらえることなんかなかったんですけど、今はもうほとんど送り迎えだし、もう時代も全然変わったなと思って、体験会を見ながらですね、つくづく思いました。で、やっぱり一番違うのは、やっぱり体験ってこう勉強するじゃないですか。だけどやっぱり今って PC、パソコン置いて、パソコン見ながら、パソコンいじりながら、で、画面にはプロジェクター。前見たらプロジェクターで、なんか空間が映ってて、で、手元にはパソコンがあって、そういう体験会をすることになろうとは思いもしない。やっぱ時代ってすごいなとつくづく感じながら今日も体験会見てたんですけど、やっぱり時代の流れっていうかね、やっぱりそういうのってこう変わってくんで、なんかずっとそれを経験できて嬉しいななんて見ながら思ったりしてるんですけど、まあそんなこんなで連休始まりましたが、私たちはテストもあったりとかいろいろするので帰って忙しくなっちゃうので悲しい限りなんですが、まあでもそうやって皆さんとお会いできるのはとても楽しいし嬉しいので、今日はねそんな体験会の様子見てちょっと元気になった私なんで、今日もその元気のまま、放送していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、番組スピードする広告45分まで熱血教えて中澤先生を楽しみに、メッセージの募集もしています。メッセージは熱@843fm.co.jp 熱@843fm.co.jp または東の FM のスマートフォンアプリから送ってきてください。ちょっとしたお悩み相談から免許の疑問など幅広く受け付けてます。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。はい、引き続きですね、今日も熱いトークをしていきたいと思いますけれどもね、先ほどもちょっとお話しましたけど、マインクラフトね、なんか早い子はね、ほんと年長さんぐらいからやるんですよ。年長さんからやる、まあ英語スクールもまあ3歳だし、まあそういう意味ではまあそれぐらいのね年からお預かりすることも多いんですけど、やっぱりこうね、将来見据えてやるじゃないですか。ちょうどね、今オリンピックの選手たちもそうなんですけど、3歳で始めた、4歳で始めたとか、5歳で始めたとかね。でそこで始めて、例えばオリンピックでメダル 取るまでになるとか、まあすごいですよね。そのまあ才能もセンスもそうなんですけど、そのまま育って、例えばそれがこう今将来つながって道になっているなんていうのは、その時にはなかなかわからないですからね。でやっぱりそのマインクラフトとかもそうですけど、まあ、その中から本当将来すごいやっぱりこう才能がある子とか、あるいはまあスタンダードが上がりますから、誰しもがこうやっぱりいじれるプログラミングできたりするとなると、まあ余計その中でもこうセンスとかっていうのはすごく磨かれていくと思うんですけど、まあ将来ねそういう関係の仕事に就く人もいれば、まあいろんな仕事就く人もいっぱいいると思いますので、見つけるのはね親御さん大変だなっていつも思うんですけど、まあ結構ね僕の持論があって、持論っていうかまあ親子相談されるんですよ。何やらせたらいいですか。まあやりたいと思ったこと、やらせたいと思ったこと、これ出会いっていうのもやっぱりその環境のまあなせるところではあるので、もう出会ったのが本当に縁だし、出会ったことで何かしら進むこともあるので、あんまりこう後で役立つとか立たないとかあんまり考えずにやったらどうですかっていうのはよくお伝えするんですよ。要はどんなことでも多分突き詰めてるよね。例えばこう今でもまあスケートとか、今日もねハーフパイプで金メダル取った子とかいますけど、やっぱりああいう競技でも出会ったかったら結局わからないけど、出会いなので最終的にそれが最後ね大人になってこうまあ花咲くかどうかっていうのはまああとわかることですから、出会った時はやりたいと思ったり、まあ、やらせたいと親御さんが思った時はまあやらせましょうと、まあ結果それがいい加減にやらずにやっていく中でだんだんとできなくなったらなくなってきますので、できるとこまでやったらどうですかっていう話はよくします。はい。なのでまあ出会いもね、才能がある子、その子が何に出会うかっていうのも、まあそれもね人生ですので、ある程度は巡り合わせもあるとは思うんですが、ちょっとまあそんなお話をね私もよくしておりますので参考になればなと思いますが、はい、そうですね。まあ私もねこう見えて小さい頃ピアノもやってましたし、まあ今思えばね小学校からたまたまスピードスケートやってたんで、大学ではねスピードスケートをやることになりましたしね、これも、まあ、一応国体の予選は出れるんですけど、早くはないですよ、早くはないんですけど、まあ、そういう縁もありましたし、で結局それやったおかげで大学では主将みたいなキャプテンもやらせてもらったりとかね、結構縁もあって、なんかやってたからそうなったってのもありますからね、今思えば。でちょうど英語の関係でこの前本も書きましたけど、小学校6年で塾行って初めてその英語を習った時の先生が、まあ、たまたま外国語学部の先生だったから、結構それに影響を受けたっていうのもありますから、でやっぱり英語好きになって、まあ英語を教えるようになったりとかね、やっぱありますから、縁って不思議ですよね。はい。まあ英語教えるで思い出してましたけど、今は私ほとんど踊ってないですけど、縁があって幼稚園さんのね授業とかやってる時は一瞬ダンスもしてましたね。はい。英語教えるだけじゃなくて歌も踊りもしてましたから、まあ、そんなんもねもうやると思って生きてませんでしたけど、まあやるとなったらやっぱりこれもね人生なので、何が起こるか分かり、何が生きるか分かりませんので、はい、出会った時は全力でやっていただけていいなと思います。はい。まあずっと トークが続きてしまいますので、今週もちょっとコーナー行ってみましょうか。出会いを求めて中澤先生。このコーナーは先生が今まで出会ってきた生徒さんや私と交流のある方々、人生出会った多くの方から思い出に残る人をピックアップしてお話ししていきます。 はい。今日はね、今の話のちょっと続きになるんですけど、今まで私が出会って、勉強ができる子、あるいは勉強する子、あと伸びる子、伸びる子って言うとあれですけど、どういうタイプが成績が伸びたのか、どういうふうにしたら成績が伸びたのかみたいな話をね、ちょっとできたらなと思って、基本的にはね、私出会って、教えるじゃないですか。まあ、ほぼね、そうですね、成績上がるんですよね。で、上がるんですけど、まあ、ずっと預かってること多いから、後から入ってこの方が上がることの方が当然多いんですけどね。最初からの子は、ずっと見てるんで、あんま変わらない場合もあるんですけど。でね、勉強っていうかその、勉強する習慣とか、あるいは勉強する、まあ、癖みたいなものとかね。あと、やる量とか。ほんとね、人によってやり方とか。これまずは、その子その子で、やっぱり合うやり方、合わないやり方っていうのが、当然あるんで、やっぱりそこら辺のところは、当然あるんですけど、基本的には、どの子も、まずは、一番よく言ってるんですけど、ルールを決めてる。で、勉強する習慣もそうなんですけど、勉強するルーティンというのがあるんですね。点数を取る取り方。で、早くその、勉強するルーティン。要するに自分の中で点数が取れるような、こう、仕組み作り。ルール作りが、ある程度確立されてる子の方が、成績は上がってきやすいです。はい。で、どういうことかっていうと、これぐらいやったら、これぐらい点が取れるとか、これぐらいやったら、これぐらいわかるっていう、自分ルールが、ある程度確立してる。これは、親御さんが決めてもいいですし、そうだな、まあ、塾の先生とか、周りの先生決めてくれてもいいんですけど、ある程度、できる上は、勉強するようになればなるほど、その自分ルールが、まあ、要は、ルーティンが決まってくる子が圧倒的に多いんですね。で、そうですね。それはちょっと難しいんですけど、表現が。やらないっていうルールでもいいんです。とにかく、直前まで何もしない。急に一日前に頑張る子。これもルールはルールなんですね。だから、自分のルーティンがある程度決まってる子っていうのは、どのぐらい自分が点数取れるかとか、どれぐらいのものを持てるかっていうのは、だんだんイメージできてる子なんです。だけど、やはりそれがなくて、逐一、まあその場思いつきだったりとか、あるいはなんとなく勉強してる子っていうのは、やっぱり結果、なんとなく点数でばらつきがあったりとか、浮き沈みが激しくなっちゃうんですよ。なので、毎日やるばっかじゃないんですよ。毎日長くたくさんやれば、成績上がるってこう思いがちなんですけど、そうじゃなくて、どういう状態だっても、ルール。決まってると、まあ、比較的、伸びるし。まあ、できる子っていうか、測れるんですよね。自分のその勉強量とか、勉強の姿勢とか。ちょっとね、思ったよりも、たくさん長くやることよりも、もう少し自分でどうやってやっていくかって決めればいい。すごく簡単な話するけど、例えば、まあ、漢字を覚えましょう。ね。漢字を覚えるときに、じゃあどうやって覚えるか決めてる。ノートいっぱいに漢字を書くっていうルールでもいいし、もうじっと見続けるね、覚えるは見続けるでもいいし、お母さんと一緒にやるでもいいし、まあ、とにかくそういう何かしら方向決まってる子はどのぐらいでこれができるようになるかってイメージが湧いてますから、その中にはまると、すごくまず大事なとこはそこにはめてあげること。そっからそれが決まった後に次何やっていけばいいか、また自分のグレードを上げたりとか、自分がもっとできるようになった時とか、そういう時には次のステージへ何かするルールを決めて上がっていくと。そうするとかなり成果が出るんです。で、よくやらないでできるとか好きな評価できる子っていうのは、ルールがあるんです。まあ、要は簡単に言うと、 いつでもそれを見てしまう。いつでもやってしまう。要は、好きなものは、とにかく開いてるっていう、例えばルールがある。で、そういう子は、それもルールなんですよね。だから、ある程度、ルーティーン決まった形で、勉強ってしていくと、次のステージ踏みやすい。で、何回か言ったんですけど、毎日、2時間ずつやってる子は、3時間にできすることは、毎日3時間やることはできるんですけど、一週間に一回1時間しかやらない子はそれを2時間にするのはとても苦痛なんです。で、同じことに、そういうルールをしっかりこう、守るためには体に染み付かせるから、一週間に一回だと飽きすぎちゃうから、なかなかルール化できない。だからこれは大人でもそうだし、例えば僕みたいに番組を金曜日の夕方6時に絶対ここに来るって決めた体になってしまえば、もうそれ以外のことはないけど、決めてないうちはなかなかうまく、ルールにはまらないじゃないですか。なので、同じように、一週間に一回っていうのは本当にちゃんと決めてやり続ければ決まるんですけど、なかなか人間ってそんなに間を置くとうまくいかないから、毎日やった方がやりやすくなりますね。同じ時間で同じことやる。毎朝歯を磨く方が、一週間に一回、夕方5時に歯を磨くよりも簡単だと思うので、だからそういうところはちょっとあるかなと思います。なので、どんだけ体の中で、ルール化できるかっていうのが、やっぱり伸びていく秘訣かなと。で、僕がやっぱり伸びていく子たちって、やればやるほどそのルールがどんどんどんどん広がっていくんで、結局、最初よりも、次のステージに向かって、どういう風にやっていくってことを決めやすいんですよね。で、決めると、伸びやすい。で、伸びやすいと、どんどん上を見てきます。なので、行き詰まった時には、当然人の助けもいりますけど、まあ、それがあると、どんだけ自分がそこから出てけばいいか。どんだけそのルールを少し、こう、いじってあげればいいかっていうのがイメージしやすいから、とても勉強しやすいんですよね。だからね、まあできる子とか伸びる子とか、勉強する子ってこう、今まで出会ってきたんですけど、大体、そのどうやって勉強してるのかとか、どういうふうにやってるかっていうのが、まあ説明できたりとか、見ててわかりやすい子。っていうのは非常になります。例えばね、よくいません？例えば高校時代に電車通学で、電車の中で参考書を開いて覚えるとか、テストの勉強必ずそこでするよとか、なんかご飯食べながら必ず絶対そこで見るよとか、なんかテスト10分前になったら絶対やるよとか、そういうルールでいいんですよ。だから、それがいくつもできてくると、本当に、すごく力が上がってきやすいのかなって思います。だから塾なんかそうですよ。だから一週間に一回、70分算数習いに来るとか、国語習いに来るとか。だから、必ず火曜日の5時からは、英語を習う。英語スクラーに通うって決めてるから。だから成果出やすいです。はい。だから、塾なんか行った方がやりやすい。これが一週間に一回、1時間。いつでもいいから、やろうと決めても、なかなかできない。はい。そういうイメージで思っていただくと分かりやすいかなと思います。だから、習い事って、ちょっとすごく上手にできていて、だからそのいかにこう習慣づけできるか、いかにこうルーティンを保たせるかっていうのは、まあ、習い事のすごくこう、うまくできてるところだなって思いますね。はい。だから私もね、まあ放送でもそうですけど、一週間に一回いつでもいいから一時間やっていかれて非常にやりにくい。はい。し、体に馴染まないかもしれませんけど、なんか毎週金曜日の6時になると、喋りたくなるような体になってますから。だからだいぶね、その辺は成長したかなと私も思ってますし。はい。まあ大体ね、でもね、のの子でもね、必ず、そういうルール決めていくと、勉強ができるというよりも、やれることが増えます。可能性が増えます。だから、ものが、できるものがどんどん増えていくってこと、イコール、袋が大きくなる。で、袋が大きくなってことは、入れ物が大きいから、いろんなもの詰め込めるんですよね。で、その袋がたまにこう、そうだな、整理しやすい本棚みたいになってみたり、形を変えるんだけど、形を変えながら整理がすごくできてて、どんどんどんどん情報が入ってくると。で、それが大きく入れていくんだったら、当然整理できた方がいいから、ルール決めてやった方がいい。で、それが大きくなると、いろんな考え持って、成長していけるから、大人になった時とか、やっぱり、いろんな考え方を、いろんな経験をしたままで、成長できる。 まあ僕はそういう持論を持ってます。なので、例えば、どんなことでも、どんな可能性でもあるので、たまたま通った駅で、例えば乗った電車に影響を受けるとか、たまたま連れて行ってもらった美術館の絵で感銘を受けるとか、ね、たまたま、見かけた雲の形がすごく可愛くて、かっこよくて、天気に興味を持つとか、そういうことだって当然あるわけで、だからどんな経験も無駄になることはないので、私たちが人として生きていく中では、あれば、あるほど、いろんなことを学べるし、影響を受けるかなっていうふうに、よくね、保護者の方にお伝えしてますので、先ほど言ったように、ルーティンというのは、あくまでも、自分の中の、まあ、いろんなやり方を決めて、それにいろんなものが入ってきたときに、それに合わせて自分がどんどんどんどん成長できるようにしていく、準備段階をしていると思っていただくと分かりやすいかな、と思います。はい。どうでしょうか。本当はね、出会った人の話なんですけど、そういうことを決めてる子の方ができる率は高くなるので、ちょっと参考にしていただくと、まあこれは大人でもそうですけどね、伸びていくことも可能、まだまだ全然大きくなっていく、まあ身も心もでしょうけど、ことは可能なので、参考にしていただくといいなと思って、今日はお話をさせていただきました。はい、今日はですね、勉強できる子、する子、伸びる子、どんなパターンで勉強してるのか、ちょっとお話しさせていただきました。以上、出会いを求めて中澤先生のコーナーでした。
充実した環境、完全英語で育むバイリンガル、英語を使って思考力も高まる、より国際的バランス感覚のある大人への土台作り、英語で英語を学ぶアニーインターナショナルスクールは、アフタースクールプログラムで本気のバイリンガルを育成します。
番組も残すところあと10分ぐらいになりました。ではここからですね、今日だけ限定コーナー、皆さんもうすぐバレンタインですね。もうそんなバレンタインで皆さんはもう私のものや買うもの決まっていますか。やすとみ FM ではハッピーバレンタインプレゼント企画を実施中です。今日はそのプレゼント企画のうちの1店舗に、先ほどまで生放送を担当していた前川みどりさんが、みどり姉さんが行ってるみたいですよ。中継つながっています。呼んでみましょう。みどりさーん。
はーい、私は今日はですね、西みゆきにありますローカーボカフェひわり お邪魔しています。お店の中は白を基調として、本当に木のぬくもり、そして電球色のオレンジが似合う愛らしいお店なんです。お話伺います。店長、そして分子栄養学カウンセラーの崎下直さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。崎下です。
分子栄養学ってちょっと難しいんですが、まずはこのローカーボという、これどういったものなのか、ここお願いします。どんなお店なんでしょうか。
はい、ロー低い、 カーボ、糖質という意味でして、低糖質のスイーツを製造、販売しているカフェになります。それとともに、栄養相談なども引き受けたまっております。
はい。ちょっと難しく感じるかもしれないんですが、もうここね、お店の中には美味しそうなスイーツがいっぱいなんですよ。あ、いちごもあります。チョコのもあります。チーズケーキもあります。で、今回、ハッピーバレンタインということで、崎下さん、このバレンタイン企画にぴったりなスイーツご紹介ください。
はい。当店の商品はすべて糖質量の少ない低糖質スイーツなんですけれども、その中でも抗酸化作用が高いクロロゲン酸がたっぷり入ったグリーンコーヒーの生チョコをご用意しました。一箱あたりの糖質量が約 4.9g、 一粒にすると 0.54g ぐらい。で、例えばすごくお仕事を頑張ってる大切なお父さんや尊敬する上司の方、
はい、
低糖質の生チョコでぜひありがとうを伝えていただきたくてご用意してあります。
はい、今日はですね、その特別にこの、低糖質のチョコレート、私試食させていただきます。これ生チョコ、はい、あ、柔らかい、すごい、いただきますね。
はい、どうぞ。
はーい、うん、なめらか、
ありがとうございます。
美味しいです。うん、あれ、先ほどこれ、はい、コーヒーっておっしゃいましたよね。
はい、
このコーヒーがまた特別なんですよね。
そうですね、グリーンコーヒーと言いまして、こう緑の豆かを焙煎したコーヒー豆になります。本当にこうデトックス作用が高くてですね、やっぱり人間ってこう呼吸をすると体が酸性に傾いて酸化してきますので、それを取ってくださるクロロゲン酸たっぷりのグリーンコーヒーになります。
はい、だからグリーンコーヒー自体もこちらのお店で実は飲めるんですよね。
はい、そうです、こちらで取り扱ってます。
で、このチョコレート、このグリーンコーヒーを使ったチョコだけじゃなくて、他にももう一種類、はい、生チョコレートあります、はい、お願いします。
はい、チョコによく合うオレンジの生チョコを用意してあります。はい、
このオレンジがまた本当に合うんですよね。
美味しいですね、オレンジとチョコレート、ね。
で、チョコレートとオレンジと言いますと、ケーキの中にもこのオレンジが使われたケーキもありますね。
はい、そうですね、スポンジと生クリーム、チョコレートの生クリーム、ガナッシュが何層にもなったショコラオランジュもご用意してあります。
このショコラオランジュとコーヒーももうこれはたまりません。そして他にもこれはシフォンケーキですね。
はい、低糖質のココアのシフォンケーキにいちごをサンドしたココアシフォンサンドもありますね。
はい、そしてこちらのお店はこうやってスイーツも大変充実してるんですが、スイーツだけじゃないんですね。崎下さん、はい、他にもこれお食事もできる。
はい、そうです、スープカレーとサンドイッチ、そして乳、卵、小麦粉を使わないシチューを用意してあります。スープカレーにすることによって小麦粉とバターを使わないので、カロリーも低く、こう糖質を気にする方でも食べれますし、胃もたれのしにくい、体に優しいカレーになります。
はい、ドリンクも充実しててテイクアウトもできます。それでは西見由紀町ローカーボカフェひまわり、営業時間お願いします。
はい、土日祝日平日ともに11時から18時になります。定休日は火曜日と水曜日です。
はい、場所は三幸クリニックのそばと、はい、はい、大変わかりやすくって駐車場もたくさんありますので、どうぞ皆さんお出かけください。それでは最後に崎下さん、ラジオをお聞きの皆さんへメッセージをお願いします。
はい、糖質量の少ないスイーツとともに皆様の健康を応援します。ホームページの方をFM ヤシノミさんのホームページからもリンクが貼ってありますので、よかったらぜひお越しください。お待ちしております。
実はこのひまわり非常にインターネットでも大人気で、低カロリー、そして、ローカーボ低糖質を考えている方からもう注文も殺到しているというお店です。どうぞ皆さんお出かけください。ハッピーバレンタイン企画、今日は西見由紀町あざみゆきにあります、ローカーボカフェ、ひまわりにお邪魔しました。以上です。
現場からみどりさんがお届けしました。いやー、バレンタインデー。ね、間もなくですね。ありがとうございました。今日、ちなみにひ ひまわりさんはですね、私あの本部校西みゆき町なんですが、ちょうど北山のね交差点からまっすぐずっと行くと二川方面抜けていくとね、右に中沢塾英語スクエアに本部校ありまして、そっからどうだろうな、1キロはないんですけど何百メートルか行った時の左側ですねにあります。なんと西みゆき町同じ住所なんで近いです。はい、私も自分で行くのもなんで、なんか期待して待ってようかな。近いんでと思いますが、はい、ありがとうございました。バレンタインデーですね。バレンタインデー思い出みんなどうですか？皆さんはあんまりないですか？スタジオなんか2個笑顔と横の首を横に振ってるのといろいろ入り乱れてますが、私もですね、一番盛り上がったバレンタインデーはまあそれしかないんですけど、24歳、大学3年生ですね。あの時に、まあ、ちょうどね、さっき言ってたんですけど、スピードスケート部のキャプテンだったので、組織表みたいなのがあるんですよ。あの、部員がね、気使うじゃないですか。で、部員、みんなからもらうっていう、なんか、快挙を成し遂げて。で、まだ、私、こんな感じなので、まあ、お友達も多いので、まあ、かこつけて、ください、ください、というオーラを出しまくってたんですね。その時一番もらったので50個です。それぐらいもらったのが一番思い出で、後にも先にもそんなもらったことないので、ずっと言ってます。はい。本当にもらって、嬉しかった。けど、まあ、最近は、さっきびっくりしたんですけど、バレンタインの日付忘れるぐらい、縁遠いものになってますが。まあ、でもね、いい機会ですから。若い子たちは楽しみですかね。どうなんでしょうか。みんな微妙な顔と笑顔とスタジオは入り乱れておりますが、ね、2月14日ですね。はい。もうすぐなんで。でもいい日ですね。バレンタインデー。はい。私どももなんか妙に喋ってる時はワクワクしますね。はい。終わるとあんまり触れたくない時もある。はい。でもまあ、ちょっとね、西ミユキなんで、まあ自分でも行って買おうかな、と、ちょっと思いました。ありがとうございます。はい、今日もね、なんか、勉強の話から、バレンタインデーまで幅広く話をさせてもらってるんですけど、まあアニグローバルエデュケーション、ちょっとまあ時期が時期なんで、ちょうどね、ゴーゴーキャンペーンやってるんで、これだけは告知しないとスタッフの人に言われてるんで、告知だけさせていただきますね。アニグローバルエデュケーション、中沢塾、英語スクール、速読、英語速読で、英文読解トレーニング教室、あと、クマニオンライン、あと、図形の極み、イーソロマン、あと、プロクラ。まあ、こういったコンテンツいっぱいやってますけど、なんと、ゴーゴーキャンペーン、入会金 55% オフ、初月月謝 55% オフで、今年度分の月謝教材費かからないというね、なんとも恐ろしい、企画をやってます。で、これで3月の23日まで、体験会ずっとやってますので、それで来ていただいて入会いただくと、なんと 55% オフで、ゴーゴーキャンペーンということでやってますので、まあ何かしらね、考えてる方、まあちょうど2月なんでね、来年度のことも考えるとこもありますし、まあタイミング見ながらでね、こういう時期なんで、2月、3月まだ続きますので、ぜひ、声かけいただければと思います。なんかね、ちょうどプロクラの体験会も、もうほぼ満席になっちゃったんで、増枠してるみたいなので、なんか豊橋の公演もついてますので、なんかたまたま学校から配っていただいて、ちょうど英語スクールのね、先週ちょっと告知もしましたけど、イベントなんかもやってますので、また、アニーグローバルエデュのホームページ見ていただけるとね、いいかなと思いますので、まあ、バレンタインデーもあり、まあ受験もありますしね、なかなかね、そればっか言ってるわけにもいかないですけど、来年度のお勉強のこともありますし、もりもりたくさんいろんなことあるんですが、まあ、前に出てきたことから順に、せめて、乗り越えていきたいなと思ってますので、 まあね、まあ、寒い時期でありますが、また皆さん頑張っていきましょう。はい、今週も熱血教えて中澤先生、45分間お付き合いありがとうございました。来週金曜午後6時も私中澤様がお届けし、来週もお聞き見逃しなく、熱血教えて中澤先生。この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。 See you, take care, bye bye!